委員会レポート。12月定例会では市長から提出された議案のうち8件の議案を市議会に設置している4つの常任委員会に審査付託し、細部にわたり慎重に審査しました。12月22日の本会議では各委員長が審査の結果報告を行い、市長から提出された議案はいずれも原案通り可決しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会。問い、池田地域交流センターの概要とオープンまでのスケジュールは、一般会計補正予算。池田地域交流センター整備事業として、限度額6億2300万円とする債務負担行為は、本年度中に工事業者の決定や契約の締結を行う必要があるため、設定するとのことであるが、新たに整備する池田地域交流センターの概要及びオープンまでのスケジュールについて問う。答え、集会室などのある4階建ての建物、令和4年6月のオープンを予定。池田地域交流センターの概要については、建築面積が約280平方メートル、延べ床面積が約1100平方メートルの4階建ての建物で、主な所室として1階には公益活動促進のための事務室、2階にはフリースペース及びキッズスペース、3階には軽運動室、多目的室及び集会室、4階には集会室及び仕事相談、支援センターの設置を予定している。またオープンまでのスケジュールについては、本補正予算議決後、本年度中に入札や落札業者との契約の締結などを行い、令和3年4月から工事を開始し、令和4年3月の工事竣工後、備品の搬入などを行い、令和4年6月のオープンを予定している。文教病院委員会。問い、教育職員の仕事へのモチベーション低下への見解は、幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の一部改正。今回の提案は、令和3年4月から幼稚園型認定こども園に勤務する教育職員の期末手当の支給割合の引き下げを行うものである。こども園化に伴い、これまでの幼稚園教諭としての業務に加え、さらに保育士としての業務が加わり、職責が増すにもかかわらず、昇格しなければ40歳過ぎで昇給が停止するような教育職員の給料表を採用し、さらに今回、期末手当の支給割合まで引き下げることになれば、教育職員の仕事へのモチベーションの低下につながるのではないかと危惧するが、見解を問う。答え、現場のモチベーションが下がらないよう十分な支援を行う。本市ではこれまでから国の人事院勧告を準拠し、職員団体との交渉を経て給与改定を行ってきた。現在の私立幼稚園に勤務する教育職員の給与体系については、大阪府の教育職給料表を準用しており、府も今回の勧告と同じ支給率の引き下げを行っており、本市と同様の措置を講じている上、職員団体との交渉においても十分に理解が得られたものと考えている。また、幼稚園の教育職員との話し合いの中で、子ども園化については一定の理解が得られており、令和3年4月からの実施に向けて、これまで培った幼稚園教育をベースに、どのような保育や教育が提供できるのかについて前向きに検討している。教育委員会としては現場のモチベーションが下がらないように、 今後も十分な支援を行っていきたいと考えている。厚生委員会、問い、石橋西団地敷地内に地域子育て支援拠点を開設するに至った経緯は、一般会計補正予算。今回、地域子育て支援拠点事業として、限度額868万円とする債務負担行為補正を計上している。これは大阪府住宅供給公社が石橋西団地の建て替えに合わせて、敷地内に整備する施設を本市が借り上げ、令和3年6月の地域子育て支援拠点の開設に向けて、年度内に運営事業者の選定などを行うため、設定するとのことであるが、当該団地の敷地内に設置するに至った経緯について問う。答え、大阪府住宅供給公社からの提案を受け、整備することとなった。平成29年2月に、大阪府住宅供給公社から本市に対して、地域のまちづくりとコミュニティの発展に寄与するとともに、子育て世帯が魅力を感じる団地にするため、石橋西団地の建て替えに合わせて、当該団地の敷地内に別棟の子育て支援施設を整備するので、その運営を行ってもらえないかとの提案を受けたことが始まりである。もともと北手島地域に子育て支援拠点がないことが懸案事項であった本市としても、施設の建設費用を負担することなく整備することができる非常にありがたい提案であったため、公社との協議を重ねてきた結果、今回の提案に至った。土木消防委員会、問い、消防業務全般の広域化に対する見解は、豊中市、吹田市、池田市、箕面市、摂津市消防通信指令事務協議会の設置に関する協議について、今回の提案は現在本市と豊中市の2市で実施している消防指令業務の共同運用を、令和6年4月から吹田市、箕面市及び摂津市の3市を加えた5市で共同運用に向けて協議会を設置するものである。5市による共同運用は、救急需要の増加に対する対応や災害状況などの情報の一元管理により、各種災害時において通報の受信と同時に応援出場が可能となるなど、市民サービスの向上に加え、通信指令システムの構築費や維持管理費の低減及び人員配置の効率化など、行財政面においても大きな効果が期待できるとのことだが、さらなる効果を上げるためには、北摂の全自治体が参加する必要があるのではないか。また、将来的には、消防指令業務に限らず、消防業務全般の広域化について検討する必要もあるのではないかと考えるが、見解を問う。答え、業務全般の広域化については困難。特殊自動車の共同運用から検討。指摘の通り、消防指令業務の共同運用については、広域化の効果は大きく、北摂全体での共同運用が望ましいと考えており、引き続き北摂の全自治体での共同運用に向けて協議を進めていきたいと考えている。また、消防組織法の規定により、消防機関の設置、管理、運営は自治体ごとに行う義務があるほか、各自治体の消防組織の規模の違いなどから、業務全般の広域化については困難であるが、国の基本指針の中には、はしご車などの特殊自動車の共同運用についての提言もあるため、まずは特殊自動車の共同運用から検討していきたいと考えている。